今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするロバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日から12月なんですが、少し寒くなったかなという気もいたします。さあ、2024年も残すところ1ヶ月となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は蜂蜜のお話です。もっと知りたい蜂蜜のこと、ハニーハンターに聞いてみよう、何でも OK っていう、そんな感じなんですが、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは株式会社金市商店3代目社長でいらっしゃるハニーハンター市川拓三郎さんです。2年ぶりにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
はい、まあ、全然お変わりないですね。
元気にやってます。
元気にやってます。はい、やっぱりこう外をもう歩き回ったり、車で、ドライブしたりとか、いろいろ日本中世界中をこう行ったり来たりされてるんですか、やっぱりこの2年間。
そうですね、やっぱり蜂蜜を探していろいろなところに行くっていう形で私はずっとやってますので、はい、正直コロナで動きづらい時もあったんですけども、今年の1月にはですね、久しぶりに海外のニュージーランドにも行かせていただいて、
はい、
そこでマヌカハニーっていう有名な蜂蜜をちょっと探してきました。
あ、はい、そうですか。今ハニーハンター、探すっていうお言葉がありましたが、本当に探すんですか。
はい、蜂蜜はですね、どういう地域で採れてるかっていうのが非常に大事なので、はい、自分の目でですね、その地域に行って環境を見て、そこで採れた蜂蜜を我々は買い付けるっていうのを大事にしています。
あ、そうですか。ということは、まあ、この地域にはこんな花があって、こんな蜂蜜が採れるっていう情報はもちろん事前に本当に探すっていう感じではないでしょうね、きっと。
そうですね、ある程度事前情報がないと、はい、やっぱり空振りというわけにもいかないの で、
そうです、ね、
ただ行ってみたら発見したみたいな蜂蜜も実際はあるので、はい、そういう意味では本当に探していることもありますね。
すごい。そうですか、発見ってあるんですね。
あります。
ニュージーランドいかがでしたですか。
はい、ニュージーランドはですね、本当に私も久々の海外で、
はい、
まだ日本はこう結構マスクをしてたタイミングだったんですけど。
そうですね、2月だと
全然誰もマスクをしてなくてですね、はい、なんか平常営業みたいになっていて、
はい、
そこにも非常に驚いたっていうのと、あとはやっぱり為替がだいぶ変わっていたので、値段が結構高いなみたいな形で、もうなんか久々の海外で驚きの連続でした。
あ、そうですか。この買い付けるという側にとっては、やっぱり円安っていうのは結構響くっていうか、影響大きいっていう感じでしょうか。
そうですね、実はもうめちゃくちゃ大きくて、
はい、
弊社は海外のものも国内のものも両方やってるんですけども、
ええ、
やっぱり海外のものの値上がり幅がめちゃくちゃ大きいので、海外産のものに関してはすごくしんどいですね。
あ、そうですか。一体その、対ドル円がその何年か前にいくらだったのか、117円とかなんかそれぐらいが長く続いてましたですね。
そうですね、2割ぐらい変わったのと、あとやっぱり結構現地の物価高が多いので、ものによってはもう 50% ぐらい値上がりしているものもありますね。
あ、そうですか。まあ、そういう中でもその良質なマヌカハニーを、ハンティングしたというか購入したっていう、そんな感じになるんでしょうかね。
そうですね、非常に、いいものを取られているメーカーさんの方があったの で、
そ
こに行ってどんな風な形で取れてるかとか説明していただいて、で実際に花があるところまで行ってきて、でそちらの蜂蜜を買っております。
そうですか。ちなみにそのマヌカハニーの花って マヌカっていう花なんですか。
はい、マヌカっていうすごく白くちっちゃい花が、はい、なんか荒野の山手の崖みたいなところに咲いていて、
はい、知らなかった。
車でこうちょっとガーッと登っていったところの崖沿いにこうチラチラっと降りて花を置いてたんですけども、
はい、
ミツバチはその山のふもとに置いてあるんですよ。だから結構こう急斜面をミツバチが飛んです
ごい
花のとこまで行ってるっていうふうに現地の予報家は言っていましたね。
そうですか。そうすると割合大量に取れるわけじゃなくて希少な蜂蜜っていうそんな感じなんですかね。
そうですね。ただニュージーランドはそのマヌカの木っていうのが非常に多いので。
木なんですね。
はい、木の花ですね、はい、
へ
え。そこでこういろいろ取ることができると。
わあ、すごいですね。さすがこうハニーハンターの、まあご報告というかいいですね。やっぱり
そうですね、
はい、そのやっぱり海外行かれるのはあのハニーハンターにとっても楽しいっていうそういう感じなんですかね。
そうですね。海外はやっぱり日本にないものがあるので、
はい、
その文化も違いますし、そういった部分っていうのを引っ張ってこれるというのはあるんですけど、
はい、
ただやっぱりこうハードルも高いのでなかなかこう成果を出さなきゃいけないっていうプレッシャーはありますね。
ああ、そっか、はい、日本にないものってちなみにどんなものがあるんですか。
はい、海外産の蜂蜜で特徴的なものは、
はい、
やはりこう日本に咲いていない花があの海外にはたくさんあるの で、
あ、そうなんです。
ニュージーランドのマヌカもそうですし、例えば南米だったらコーヒーの花とかが咲いていて、コーヒーの花の蜂蜜
は
白、ね、白ですね。そちらから買い付けるんですけど、日本だとやっぱりそのコーヒー畑って大きいのがないので、
はい、
物理的に取ることができないっていうのが、まあ、そういった花の特徴になるので、海外でしか取れない蜂蜜というのはたくさんあります。
ある程度 の、 その量のお花がないとミツバチも、そんなに集められないっていうか、
あの、そうですね、
蜂蜜を採取するほどの量にはならないということなんですね。
そうなんです
よ。そういう条件が、
はい、なので大きな大規模農園とかがあると、あ、そういうところでは取れるっていう形ですね。
そうですか、まあ、そういう金市商店は本当にもうすぐというか100年になるんですよね。
はい、
はい、
あの創業が1930年なので、
はい、
今年で94年目の会社になります。
そうですか。そしてあの宅三郎さんが3代目社長ということで、
はい、
あのどうでしょうか、その100年の時にはなんかこういう金市商店でありたいとか、なんか今からイメージされてるんでしょうかね。
はい、あの私にとっても100周年っていうのはあの大きな節目だと思っているので、そういった時にこう自信を持ってあの言えるような会社になりたいなとは思ってるんですけども、
はい、
なかなかですねあの思うようにいかないこともあって苦労はしながら頑張っております。
そうですか。さあ、この2年の間にあの前回来ていただいたのは2021年の9月だったんですが、この2年の間にもう本当に市川さんはいろんなことをこうチャレンジし続けるっていうタイプじゃないかなと拝見してるんですが、
はい、
あのどんな新しい試みされましたですか。
はい、あの2年の間にですね、
はい、
あの新しい蜂蜜っていうのを発売してまして、であのお花のものっていうのは限られてくるので、
はい、
僕たちは結構その使いやすい容器とかにこだわるんですよ、
はい、
でその中で作った一つがシールアップ入り蜂蜜の、このトーストに合う蜂蜜っていうタイプで、
はい、
あの瓶ではなくてですね、このビニールの袋に蜂蜜を入れてあの口がついていて、そこからタラッとそのまま垂らせるっていうタイプのものも出してます。
そうですか。ちょっとあの動画をご覧の皆様にこれをお見せしたいんですが、これ実は私何回か購入してるんです。で、あの結構便利ですよね。スプーンも何にもいらないし、垂らすだけであの全然ベタッとならないし、あの多分5回ぐらいでなくなっちゃうんですけど、使いすぎるっていう嫌いは多少ありますが、あのいいですよね、使いやすくって、は
い、やっぱりですね、その使いやすさっていうのが蜂蜜の使用頻度に直結してると思いますし、
はい、
あとは我々結構あの百貨店さんとかスーパーさんで蜂蜜を置いてもらって販売してもらっていることが多いんですけども、そうするとやっぱりこう重たいとか、あと瓶だと割れるからちょっと持って帰るのが嫌だっていうご意見ってすごく昔から多くてですね、
はい、
そういった方に向けてこう買いやすいものを作っていくっていうのは大事なことだったんですね。
めちゃくちゃ気軽っていうか、
はい、
あの並んでましたら手に取って、あのそれとあのこれがいろいろ種類がありまして、あのキャッチコピーがそれぞれ書いてありますよね、
はい、
どんな感じなんでしょうか。
トーストに合う蜂蜜とか、はい、ヨーグルトに合う蜂蜜とか、変わったものだとオートミールに合う蜂蜜とかもございます。オートミールに合
う、ほう、そういうこう微妙な味の違いで何に合うっていう、そういうマリアージュというか、そういうことは、はい、ハニーハンターの市川拓三郎さんがされるんですか。
はい、私と一緒にですね、はちみつを普段販売しているスタッフもう10人ぐらい集めてですね、社内試食会っていうのをやって、
はい、
でみんなの意見を出し合って、このはちみつはこれに合うんじゃないかっていうのをよくやっています。
ああ、そうなんですか。ぜひ皆さん店頭でご覧いただいたら、ついこう買いたくなるっていうキャッチコピー、ヨーグルトに合うとか書いてあったら、ちょっと入れてみようかなとか、そんな気になりますよね。
そうですね、やはりはちみつ詳しい方ばかりではないので、こうどうやって使ったらいいんだっていうことも説明しながら販売させていただいております、
はい、ありがとうございます。はい、それからもういろいろこの目の前にも並んでおりますが、
はい、こちらがですね、スティックハニープラスっていう、蜂蜜をですね、1回使い切りの 8g の容器に入れたタイプで、
よりコンパクトになったっていう、
はい、じゃあちょっと1回もこちら見てみてください。
しゃれてますよね、
はい、で今回のこちらの商品はですね、はい、蜂蜜ってその取れるお花によって味が全然違うんですけども、
はい、
それをですね10種類ひとまとめにして、もういわゆる食べ比べができるセットみたいな形で販売している商品です。
すごい、これぜひ、ご覧いただけたらと思うんですが、取れるお花によって蜂蜜の色ってこんなに違うもんなんですか。
そうなんですよ、色も違いますし、はい、味も香りも全部違うので、まあ、こう見た目だけでもね、この違い分かっていただけると思いますし、
はい、
そのやっぱり瓶だとなかなか食べ比べ難しいんですけど、これだったら毎日違うの食べてみるとかできるので、そういう楽しみ方をしていただきたい商品ですね。
よく考えありましたですねそれと面白いと思うのは、この市川拓三郎さん、ハニーハンターのこのお顔が書いてあって、なんていうんですかね、トレーサビリティっていうのかな、どなたが作ったとか採取したとか、なんかそういう安心感、なんかいいんじゃないかなと思うんですが、どんなイメージでこういうふうにされたんでしょうか。
はい、弊社の蜂蜜はですね、私が全て買い付けしているっていうものになるので、一応自信は持って販売させていただいているんですね。でやっぱりこう私自身もこう顔を出していくっていうのは若干抵抗はあったんですけども、ただやっぱりお客様に楽しんでもらえるためには責任持って私自身がこう販売しているっていうのをもうやらなきゃいけないと思って、あえてですね印刷させてもらって、私自身が取ってきたハニーハンターの蜂蜜ですよっていう形でやっております。
そうですよね、やっぱり買う側に取れば安心材料というか、これはきっと安心できるものに違いないというこう安心感が伴うっていうのと、なんか楽しいなっていう感じがこう伝わってくるっていうところで、これ例えばどういうなかなか珍しい蜂蜜が並んでいると思うんですけれども、
はい、
一番想像できないのが蕎麦の蜂蜜があったと思うんですが、
はい、蕎麦の花から取れた蜂蜜ですね。
蕎麦の花って白いですよね、はい、11月ぐらいに綺麗、はい、に滋賀県の中に、
ね、はい、咲いてますね。
咲きますね。蜂蜜取れるんですね。
取れるんですよ。結構ですね、その驚かれる方も多いんですけども、
はい、
色も真っ黒で、
でもなんで黒いんでしょうね。
ただ私もちょっとその具体的な部分っていうのはその鉄分が多いからとか言われてるんですけ ど,
ど
お蕎麦ってこういわゆる僕たちが食べる蕎麦も、はい、いわゆるうどんと違ってちょっと黒 い, というか、
まあそうですね、
灰色じゃないですか、はい、だから結構そういう成分がもともとあるのかなという形 で,
なるほど。
で蜂蜜自体もこういう黒い鉄分豊富の栄養豊富な蜂蜜ですね。
そうですか。さっきご紹介いただいた、その使いやすい容器になって、
はい、
私最初に購入したのがみかん、
はいはい、
和歌山のみかんだったんですが、うんうんうん、あ、みかん初めて食べて美味しいと思ったんですが、結構食べやすかったです。でみかんももちろん中にありますし、
はい、みかんとかりんご、さくらんぼ、あとはレンゲ、栗、五大樹、桜、そば、百花蜜、あとアカシアですね。
そうですか、はい、これは色も違うし、それからなんていうんですかね、濃度というか粘土というか、はい、それから 糖度も違いますよね。
そうですね、蜂蜜によって微妙に違うので、はい、そういった部分も楽しんでいただけるかなと思います。そうです
ね、これなかなか考えありましたですね。
ありがとうございます。結構こう社内的には大変だったんですけど、ただやっぱりこれはお客さんこういうの欲しいはずだと思って作ったので、ぜひ楽しんでほしいセットですね。
それとプレゼントなんかにもいいかなって思うんですが、これ、はい、ちょっと面白いからどうぞとか言って洒落た感じでこう手渡せるっていうところがきっと狙いかもしれません。
そうですね、はい、あえてちょっと薄めに作ってるのは、うん、カバンとかにこうスッと入れておいてもこう邪魔にならないようなパッケージにしようっていうのを決めてまして、
はい、
大きな、ね、プレゼントっていうのは いろんなものあるんですけど、はい、気兼ねしないようなちょっとお礼するような時とかに渡せるようなプレゼントに使えるパッケージを目指してます。
なるほど、重たいプレゼントは結構困るんですよね。薄くって軽くってしゃれてるっていうのが、まあ、ちゃんと考えてはるなっていうふうに感心しました。はい、そしてこの並んでいる瓶なんでしょうか。
は
い、
こちらはですね、蜂蜜から作ったお酒、ミードという種類のお酒なんですけども、
はい、
蜂蜜酒でございます。
この漢字が蜜月とありますが、蜜月というと、
はい、
ハニームーンですか。
はい、結婚式の後の、1ヶ月のことをハネムーンって呼ぶっていう説がありまして、はい、この蜂蜜酒に由来しているという説があるんですね。でそれにあやかって蜜月という名前をつけております。
そうですか。これはこのミードというものは、はい、こう日本特有のものなんでしょうか。どういうものなんですか。
ですね、古くはヨーロッパなどで飲まれていたお酒になるんですけども、はい、蜂蜜に水と酵母を加えるだけで簡単にできるお酒なんですね。
蜂蜜に水と酵母、
はい、はい、なので蜂の巣とかに雨水が溜まって自然的にできたお酒じゃないかと言われていて、
はい、
もしかしたら人類が一番最初に出会ったお酒かもしれないと言われている歴史があるお酒なんです。
ほう、これはなかなか興味深いですね。
はい、非常に珍しいものですね。
そうですか。この後はこの蜂蜜のお酒ミードのお話深く掘り下げます。金市商店3代目社長でいらっしゃるハニーハンター市川拓三郎さんにハチミツそしてミードのお話、深く伺いたいなと思います。さあこのミードなんですが、ハチミツに雨水が垂れたりして自然にその太古の昔にできた一番古いお酒じゃないかなというところなんですが、この世界各国でいうとこう有名なそのミードの、まあ、産地というか作ってはる国ってどういうところがあるんですか。
そうですね、うん、ヨーロッパが結構盛んでですね、
はい、
特に東ヨーロッパポーランドとかが
ポーランド
昔の製法をずっと守り続けてるんですよ。
そうなんですか。
で我々も、この蜂蜜のお酒ミードっていうのを15年ぐらい前から輸入はしてまして、
はい、
でちょろちょろっと販売してたんですけども、
はい、
だんだんですね、まあ、最初はちょっと売れなかったんですけどだんだんこう売れるようになってきて、
はい、
で国内産のミードも作りたいっていうような話になってきて、
はい、
今は、委託醸造で、作っているものと海外の輸入のものの2種類を取り扱っております。
あ、そうですか。そして、このハニーハンター市川拓三郎さんから重大発表がございます。
はい、
はいはい、何でしょうか。
はい、私たちはですねそのミードに対する思いを温めてきて、でついにですね自分たちでこの蜂蜜酒ミードを作りたいということで醸造場を作ることにしました。
そこまでこのミードに惚れ込んだっていうそんな感じなんですか。
そうなんですよ。やっぱりずっとこれを扱ってきて、
はい、あなたをそうさせたっていう感じなんです
ね。ですねまだまだやっぱり知らない人が多くて
知らないです、
はい
はい、
で多くの方にやっぱ知っていただきたいっていうのが僕の一番の思いなんですけども、はい、 なかなかですね、やっぱり海外からの輸入とか、あとは委託製造だと自分たちがこう作りたいものっていうのがなかなか作ることができないっていうのがやっぱありまして、
はい、
そのもどかしい思いっていうのと、私はやっぱ蜂蜜詳しいので、その蜂蜜のこのいわゆるポテンシャルを持って引き出してあげるためには自分たちでやるしかないんじゃないかと思って作ることにしました。
自分が作りたいものを作るには自分しかないという、それは分かりやすいですね、はい、すごく、
はい
はい、この京都はちみつ、酒造言いにくい
ですよ
言ってください。
はい、京都はちみつ酒醸造所というブランド名でスタートさせていただきます。
ブランド名がそういうブランドになるんですね。
はい、
そしてこのもうロゴというかマークができておりますが、
はい、
これなかなか洒落たカモンのようなステッキですが、これどういう言われのものなんですか。
はい、やはり京都なので和の要素を取り入れながら、ミツバチとお花と、そしてワイングラスをイメージした、家紋風のロゴにしております。
洒落てますね。これ宅三郎さんがハニーハンターが考えたんですか。
はい、私たちと一緒にこのプロジェクトチームを作ってどういうブランドを作っていくかっていうのを一緒に考えました。
いやいや、それはこう縄体を表すというか、言いたいことがここに、合わさってるっていう、そういうことですよね。
はい、
はい、そしてこの京都はちみつ酒醸造所はこう一体どのような場所になりそうでしょうか。
はい、地下鉄の丸太町駅から徒歩3分ぐらいの京町屋をですね、
街中ですよ、
はい、改装して、
はい、
その中にこう大きなタンクを入れ込んで、
はい、
醸造所を作っております。
で、もうできてるんですか。
今最終の工事をしているので、
はい、
タンクとかの搬入は終わったんですけども、あとはもう人が入れるように工事してもらっているところです。
あ、そうなんですか。町屋というとこう土間が必ずありますが、
はい、
タンクなんかはそういうところに置かれるんでしょうかね。
はい、そうです。土間のところをその醸造エリアという形で改装しまして、
は
い、でその今になってたところをちょっとこうバー風に改装してですね、
なんと、
でそこで出来たての蜂蜜酒を飲めるようなイベントだったりとか、
はい、
あとはその蜂蜜酒ミードのことを知っていただくためのセミナーとかをですね開催したいなと思っていて、その作るだけじゃなくて、飲んで学べる、醸造所っていうのを作りたいなと思っております。
そして知ってもらう、
はい、はい、そうです。
そうですか。素晴らしいですね。
ありがとうございます。
はい、その室町の元呉服屋さんですか、その町。
元民家ですね。
あ、民家、
はい、
でも結構町屋って奥に広いというか、
はい、
奥が深いというか間口よりも広いっていう、そういう特徴があるかなと思うんですが、そんな感じですか。
そうですね、僕たちの場所も道路に面しているのはすごくちっちゃいスペースで、そこからこうちょっと路地を奥に入っていくような場所に町屋がありまして、
はい、
でそこにこう建物が建っていて、で奥にこうお庭がちょっとあるようなところを、
ね、
改装しているので、その雰囲気っていうのは残したいということで、
はい、
本当に当時の姿を残しながら中は衛生面とかに配慮した作りになってます。
ああ、そうですか。これはもう本当に夢があるなというところなんですけれども、その、醸造所が完成するのが予定ではだいたいどれぐらいになりそうなんでしょうか。
は
い、
来年の3月10日オープンを目指しておりまして。
3月10日がオープン、
はい
はい、
実はですね、3月10日はそのミードの日っていうのを僕たちも定めているので、その日に、出来上がったお酒で皆さんと一緒に乾杯したいなというので3月10日オープンを目指しております。
3の10で、
はい、ミードですね。
あ、OK
よかったです伝わって
OK です、わかりました。そしていろいろ大変だと思うんですけれども、
はい、
何か予定されているということがあると思うんですが、
はい、
どんなふうに資金面ではどんなふうにされるんでしょうか。
そうですね、お酒はですね、やっぱりこう作ってからその出来上がるまで時間があるので、その間にですねクラウドファンディングをさせていただきたいなと思っておりまして、
はい、
その一番最初のできた、醸造所で作ったお酒を皆さんに、支援していただいたリターンとしてお送りしたいなと思ってます。
楽しい、皆さん聞きましたか。はい、これはクラウドファンディングはこういつ スタートされるご予定でしょうか。
はい、12月18日の月曜日の
決めてあるんですね、
はい、夜の20時オープンを、予定しておりまして、で今最終のリターンを何するかとかを会議とかしてるんですけども、そこでこう皆さんにご支援いただいたものを僕たちが頑張って作って3月10日にお手元に届くようにしたいなというふうに考えてます。
そうですか。まあ、その支援してもらうっていう気持ちはもちろんのこと、やっぱり皆さんに知っていただいてこう思いを共有するみたいな、そんな感じなんですかね。
はい、そこはすごく大事だと思っていて、うん、私たちもどういう思いでこの醸造所を作っているかとか、はい、そういった部分もやっぱりこのクラウドファンディングの中に書かせていただいてるんですね。でそういう部分を多くの方に知っていただいて支援していただけるっていうのは非常に大事なことかなと思っております。
あ、そうですか。クラウドファンディングにはこういく目標額が設定されていると思うんですけれど、
はい、
大体こういくらぐらいを目標額にまだ決めてらっし
ゃる。そうなんですよ、実は決めてなくて、その僕たちも今からどれぐらい作っていくかとか、そういった部分を今最終調整をしているんですね。でただですね、非常にミードのファンの方って日本全国におられまして、はい、そういう方たちからですね、ちょっともうすでに応援の声とかやっぱりいただいているんですよ。なのでできるだけその多くの方にお届けしたいなとか、支援した人たちがね楽しくなるような企画っていうのを考えたいなと思ってますので、ぜひ18日ギリギリまでちょっと粘って考えたいと思います。
あ、なるほど、そうですよね。ぜひこうみんなが、夢を持てるような楽しめるような、そんな風なクラウドファンディングにしていただくと応援のしがいもあるし、
はい、
応援されるやりがいもあるというところかと思いますが、そのタンクはいくつとか1個とか、なんかどんな製造の、
はい、製造用のタンクは4つ入ってるんですけど、保存用の樽があったりとか、ちょっといろいろなものもすでに実は入ってまして、
はい、
それで、最初は1種類しか作れないんですけども、はい、今後ですねちょっと発泡タイプを作りたいとか、いろいろ他に副原料を入れたものを作りたいとか、いろいろ夢は広がっております。
おお、すごい。樽は木の樽ですか。
木の樽ではなくてステンレスの樽を使ってるんですね。
なるほど。
で木の樽っていうのもいいところもあったり、なかなか扱いづらいところもあるので、
はい、
今回はですねステンレスで、結構そのなんていうかな、テクノロジーを使って温度管理とかバッチリできるようなハイテクなものも使ってますので、
はい、
安定してお酒を作るためにそういった器具を入れております。
そうですか。さあ、もう本当にこのとどまらない、このいろんなチャレンジ精神で夢をお持ちのハニーハンター市川拓三郎さんなんですが、今日はこう市川睦美さんも一緒に来てらっしゃいますが、ちょっと意見聞いてみましょうか。
はい、
どうですか、このご主人の夢。
いつもいろんなことにチャレンジしていて本当にすごいなと思っております。
そうですか、ありがとうっていう感じですか。
一緒に頑張りましょう。
一緒に頑張りましょう。 ありがとうございます、はい、よかった。もうやめてって言われたらどうしようかなと思ったんですが一緒に、夢をこの頑張りたいという、そういうお話でした。ありがとうございます。
はい
はい、皆さんも楽しみにしてください、
はい、
12月18日20時からこのクラウドファンディングがスタートします。今回は金市商店3代目社長ハニーハンターの市川拓三郎さんに蜂蜜のお話、それからミードのお話たくさん伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。